はい、皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2021年3月25日木曜日17時です。今日のお相手は
太郎と
優作です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だいぶ京都も暖かくなってきまして、今日も多分ね20度ぐらいいってるんかなと思うんですが、はい、もう桜も本当にあちこちで咲き始めました。はい、結構早く今年はね咲きまして、
そうですね、
も
う
それこそもう入学式の桜という風景がもう見れなくなる、うん、そんな時代が来そうな感じがしておりますけども。
そうですね。
太郎さんは花見とか行かれるんですか？
いろんなところで桜は咲いてるのは見ております。
ああ、もうその普段の行かれるところでも見られてると。
先だってはちょっと、春休みということで2日ほどだけですね、お休みで東の方行ったら桜がちらほらと咲いてたんで非常にいい感じで見てまいりましたね。
東というのは どのあたり？
まあ、伊豆の方ですけどね。
ああ、もう関東の方までね。はい、あ、そうでしたか。
まだこれからっていうところもありましたし、いろいろと綺麗な桜が咲いてて楽しませてくれる日本人ですよね。特に桜好きなのは、バッと咲いて散っていくその潔さ、無事道みたいなところにもつながっていくのかなと思いますけどね。
はい、そうですね。はい、まあ、今日は、ちょっとテーマとしてですね、やっぱりワクチンの接種というのがねもう始まっておりまして、まあ、そろそろまた高齢者の方というね順番になってるみたいですが、まあ、これに関しましてですね、はい、もうちょっと1週間ほど前になりますか、福井の斉藤県議がですね、はい、まあ、議員さんがですね、はい、まあ、大暴露といいますか、もう大変なこと、まあ、ご自身の解放誌ホットラインという、ね、もので16,500部も、まあ、一般に巻かれたと、
はい、
その中にもうワクチンなど必要ありませんと、うん、今回のワクチンは人類初の遺伝子組み換えワクチンです、
確かに、
うん、殺人兵器と言われていますと、そんなことをちょっとね、もうおっしゃっておられるようなんですけど、はい、まあ、その中でそのコロナ騒動そのものがですね、うん、いわゆるディープステートという闇の努力、うん、勢力が、はい、計画したものだみたいなね、
はい、
もう なんか最近よくねもうこういう話もちょっと出てくるようになりましたけど、まあね、太郎さんはもうずっと前からこれをもう主張されておられますが、まさにそのことをですね、うん、主張された、まあ、公の文書が出たという。
そうですね、今まで、まあ、確かマスコミ主導で、うん、そういった情報を操作されたようなこととかがばらまかれたわけですよね、情報がね、うん、でそれやっぱり真偽の報道をもう国民がね、うん、鵜呑みにせずに自分たちできちっと調べると、うん、ということが必要なのかなと。
そうです
ね、それはスポンサーのね、うん、番組でもスポンサーの意向を組まなくちゃいけないとかね、うん、それは食品業界もあるかもしれないですし、うん、いろんな勢力がですね、多額の広告代を払ってスポンサー代を払って、まあ、成り立ってるわけなんですけど、うん、それが本当に、まあ、食ならば体にいいのかとかいろんなものを使いますよね、うん、やっぱりその辺からいくとかなり偏った情報がマスメディアでは流れてるんじゃないかなとか思いますし、本当に庶民派で、大体政治の世界もそういった経済界もやはり金金金でしょ、うん、まあ、それで成り立ってる業界、政治、政界、経済界ですから、うん、まあお金を断つとね、そうしたら権力なくなるわけでね、お金持ちのね、まあ、それぞれの額は違いますけど、逆にお金で動くっていうことは、案外簡単に人を動かせることですね。
そういうこと。
金さえあればね。
そういうこと。
金さえあれば、どんなものも、まあ、昔みたいにね、うん、まあ、お金で動かされないぞというか、武士は食っても食わねえど。高い王子というような精神がだいぶ薄れてきてますから、洗脳されてね。まあ、お金があればって、学者もそう。大学の学者たち、研究員などもそう。みんなそうでしょ？
結局、それを、まあ、
お金、お金で動く。
お金じゃなく、自分の主張されるようなことがあると、なんか闇の勢力により、暗殺されるとか、なんかそういうことも。
まあ、最悪、スポイルするとなれば攻撃を受けるということは、いやいや、まあ、普通にありますよね。まあ、まあ、日本でもあるし、第三諸国ならあるし、やっぱり精神性の低さがあって、やはりそういった、検察、警察、うん、弁護士さんも結構、金で解決するみたいなね、 せざるを得ないでしょっていう答えしか出ないんですよ。未熟だから、考えが出ないから、金で解決しますみたいな、それ以外に方法がないという、未熟ですよね。
そうですね。
いや、まあ、私がなんか解決方法があるって言われたら、それも困りますけども、やっぱり、償いするにしろ、何するにしろですね、そういったことにまみれてると。金とか、何かが、業界がね、復興費とか、ショックドクトリンと一緒で、仮設会場を作るから、宿泊場を作るから、金が動かないと政治家も動かない。まあ、みんなそうでしょ、逆に金でコントロールすることができるということが言えますよね。
なるほど。だからまあ、今回そういう意味ではこの斉藤県議が出された文書というのは、まあ、ある意味、こう、これまでにない取り組みというか、はい、まあ、ことだったのかなと思うんですけど、
自分で調べるということが大切でしょうね。その、いろんなマスメディアとか、云々に左右されずに、
そうですね、
きちっとコロナというものがあるのかないのかということもあるし、そのワクチン、それで儲け、結構ワクチン問題であるとか、一頃の一説によると、やっぱりそのメッセンジャー RNA ワクチンと言われてますよね、これ。
電子組み換えとか、ね、
入れてしまうっていうことになれば、どうなるのかなと。
そうですね。いや、だからもう、打たないっていうことを主張されてる方も、実際ちょっと増えてるとかね。
はい。
まあ、言われます。まあ、そういう意味では、ワクチンの接種そのものも、やっぱり一人一人が何がいい、正しいのかいうのをね。はい、考えて情報をしっかり収集して考えることは必要なんだろうなと、
私が知ってる限りではやっぱり、大きなところでね、ビル・ゲイツさんがステージで、ライブで、人口証言のワクチンの関連性の話をもう5年も10年も前ぐらいにしてた話を見たりですね、したわけなんですけども、やっぱり世界飢餓問題とかいうことになれば、人口証言、戦争も人口証言でしょ、侵略と。
そうですね。
そして、経済、平和時には経済侵略が行われると。で、人口が平和だと増えちゃう可能性があって。で、やっぱり人が多いと。2050年には95億人ぐらいになるという統計が、私もたまたまちょっと、勉強するところでですね、まあ、いろんな勉強したわけなんですけども、ついこの 2,3 年の間に、だからそういったことを考えると、不妊ワクチンが不妊にね働くと、
ね、
例えば琵琶湖のブラックバスを減らすために、オスの不妊のオスを入れたらだんだんメスと交配していって、3世代後には激減していると。で、まあ、助かるっていう方法は当たり前にありますので、今度は人間の人口増加に関しては、そういったものを打って人口を証言させる。ただ、食料は追いつきませんのでね、2050年95億人だと、食料は 1.7、6、7倍ぐらい必要ということは統計で出ております。で、だから農薬はいいのかとか、だから遺伝子組み換えの食料がいいのかという問題になってくるんですよね。で、私は、ちょっとしたレポートで、簡単な、ないないのレポートで、まあ、これには、人口証言というか、やっぱり、第三諸国で爆発的に人口増えるので、これは、もう分かり合ってね、人口増やさない、自分の意思で人口、まあ、増やさないと、いうことを、やっぱり徹底するしかないですよね。ワクチンで勝手に中にっていう、知らされずにやられるっていうのは、問題あるんじゃないかなと思いますよね。
いや、やっぱりこう、私もね、中国の人口増減のね、話をちょっと聞いたことあるんですけど、一人っ子政策がね、一応なくなって、まあ、増えるかなというふうに、まあ、思っておったところが、一時的にちょっと増えたんですけど、その去年のデータですかね、もう急激に下がったらしいんですね、出生率が。これは一体どういうことだということで、中国政府自体がびっくりしてるらしいんですけど、何かそこに意図的なものもね、含めて感じるなと、そのいきなり下がるってありえないなと思うんだけど、
そう。
まあ、やっぱりちょっとね、人口に関しては本当にいろんな意味が、あるかなと思いながら、まあ、こういう問題には取り組んでいきたいなと思います。
まあ、勝者というか、戦争もう75年以上ぐらいは経ってますけども、勝者の歴史でなれば、 やっぱり痛いとこ疲れると嫌なわけなんですよね。あの自分の汚点を買ったものから言うと。でも一番三脚なことをしたとこが勝者になるんですよね。
あ、結局ね。
あ、国際法を無視していろんなことをする、したから、勝つことができるって、まあ、そんな人がいい人が勝てるわけなくて。
まあ、一人殺した殺人罪ですけど、100万人殺したら英雄になるというね。
まあ、そう。
そういう言葉もあるぐらい。
残虐なことをね。でもそれは事実として消せないですよね。まあ
ね、
うん、やっぱりそういったこと。で、75年経つと、やっぱりその原爆を知ってる人とか知らない人とか、そろそろまた戦争を起こす、風潮を起こすとかね。でも結局、国対国じゃないですよ、もうね。国でも儲けてる人いるでしょ、戦争で。
そうですね。
だから、よくアメリカ対中国って言っても、そんなもん、茶番劇ですよ。国ってもう、なくすことできますよね。あの、お金面から言うと。実は全部投資してるとかね、いろんな国に。結局は先ほどおっしゃってたディープステートというか、世界、金融、国際金融家の方々が、どの国でも金出してると、中国にもアメリカにも勝って自分は私腹を肥やしてると、戦えば戦うほど楽しみできると、で動かすっていうようなことがありますよね。ね、
国も一つのもう道具みたいになってしまってるんですね。
道具ですよね。
そういう人たちからすると、
公務員の人もそれも分からずに動いてるとかね。
恐ろしい話です、ね。
まあ、特にワクチンなんかも世界的な取引があると、そういった勢力に押されて、まあね、よしゃよしゃ入れてやるぞと日本人が言って、俺任しとけって、そういったことで入れたり、こう、あの、業界もね、あの、霞が関の人も、虎ノ門の人たちも、みんな、あの、そこの言うことを聞いてると、日米合同委員会を超えたところでね、また、それよりもっと上の部分で、日米合同が日本とアメリカですけども、そのアメリカのもう一つ上とかね、世界的な、ね、そういったあの支配者が、やはり金ですからね、資本主義ってマルクス言ってるかもしれない、資本主義で銭が動いて動いていくわけでね、やっぱりその辺を追求した方がいいでしょうね。
まあ、いろいろ、あの、まあ、国際的な話もありますが、じゃあここでちょっと一曲お願いします。はい。はい、この曲は何でしょう、
ステラバイスターライト、有名な曲ですね。ビクター・ヤングの曲で、ギターはジョージ・ベンソンがあのギター弾いておりますけども、まあ、スタンダード、ジャズのスタンダードになっております。はい、
はい、
まあ。星影のステラということでね。
あ、
はい、
はい。まあ、今はね、そのワクチン問題からいろいろと国際的な話まで出ておりましたが、
はい、
まあ、ちょっとまた国内に目をちょっと戻しますと、
はい、
あの、まあ、袴田事件というね、まあ、これも長く続いてる、まあ、裁判
冤罪事件ですよね。
冤罪事件ですね。
ボクサーの方が、あの、犯人に仕立て上げられた検察、警察によってね。
そうですね。まあ、これについての、また新聞記事がね、また出てるんですけど、まあ、赤木ファイル提出要求とか、そういうのが出てますが、まあ、
官僚問題ですよね、
うん、
これね。警察、検察、赤木ファイルにしても、官僚の人が、あの、こう、公務員の方ね、
はい、
たちの問題ですよね。
ああ、
捏造するとか、自分の出世や対面のために押し付けてくると、絶対にこのストーリー通り動かすと、検察がね、やっぱりこれは問題ですよね。
いや、その方のね、人生を変えてしまうことですからね。
そうですよね。
特にこの方長かったですよね、あの刑務所入ってたのがね。
そうですね。あの、五点の衣類にこう血痕の色がついてたのが、これおかしいと、ということで、無理やり捏造してると、警察が、検察側がね、あの、そういったこととかを、ちゃんとこれを証明しなさいというのが、あの、立証責任を検察に、まあ、やっと東京高裁が、あの、検察側に、まあ、そういったことで、言い渡されたわけなんですよね。
そういう、まあね、
そうなんですよ。だから、マスメディアも言って、真実と、その、捏造というか、自分たちがこう描いた通り、僕もあの、大学院で、まあ、おかげさんで卒業したわけなんですけども、農学部なんですけどもね、
優秀な成績で。
いやいや、優秀とかそういう、まあ、あれなんですけども、やはりデータ、実験をして、データを自分が思うようにいかない場合もあるんですよ。
なるほど。
で、それを改ざんしてるとダメなんですよ。
なるほど。
で、その通り受け取って、まあ、 母数、何か、例えばワクチンでもそうなんですけども、うん、まあ、私は食の勉強したんですけど、ワクチンではないんですけども、はい、まあ、一つ実験、これ仮説を立てて、はい、それに伴って実験をする。うん、そうすると、うまくいけば、うん、ああ、この通りだなということで、はい、まあ、人数が多ければ多いほどいい。うん、ただ、一応、例えばね、1億人検査して、こう結果が、うん、出たらいいわけですけど、1億人できませんから、N 値の一部の部分を取り出して、その方々からその全体像を推し量るということで。
それがまあ統計学ですよね。
そうですよね。そういうことをするので、やっぱりその辺の本当に真実かどうかということをきちっと、まあ、標準偏差や N 値や T 検定をして、きっちり、それが言えるのか言えないのかという実験をしたのでね。すごく勉強になったわけなんですけども、まあそういったことで言うと、そういった、学校法人森友学園でも、赤木ファイルの赤木さん自殺されましたけども、奥さんが今一生懸命頑張っておられますけど、会ったことはあったんだというような、都合でね、でもみんな、官僚マフィア、マフィアになっちゃって、この国は豊かな国じゃないなと。
まあ、精神的にはね。
精神的に、江戸時代の武士像もないし、なんか汚い、その、精神性というか、嘘ついても平気っていうようなことでね、呆れ返っちゃいますよね、こんな事件も。まあ、どういうか、下級公務員犠牲に居座る巨悪の頑強たちということで、まあ、これちょっと長州新聞で言いますけど、まあ、そういった松本清張さんが昔書いたようなね、官僚政党の、あれがあるんですけども、まあ、財務省もね、絶対逮捕者出てないんですよ。警察、検察追い込まない。なぜかというと、次の次年度の予算
、ね、
たくさん出してもらうために隠蔽する、うん、もうこんな腐っとるんですよね警察検察も、まあ、ノーパンしゃぶしゃぶ事件ありましたよね接待汚職の、まあ、いや今から20年ほど前ですか大蔵省財務省、ね、でその予算もほらお金でしょこれ、うん、先ほど言いました、
まあ、今総務省文科省ね、問題になってますよね首相の息子さん
もうなんかね呆れ返りますよね、はい、いろんな都市再生機構の話ね、経済再生担当大臣の話とか、まあそれならそっち側で妥協しようかというようなね、政党や財界と直接つながって、補助金や特性の、党政の特権を傘に政治的な影響を与える高級官僚とノンキャリア、一般事務官との徹底した上下関係のもとでごめく日本の官僚制度のいびつさですよね。わ、まあ、かります官僚論ですよね。これ、松本清張さんの。まあ、これはもう、やっぱり、もうちょっとね、スカッとしてほしいよな、本当に。
まあ、ね、日本の国も。
まあ、私とこう、私も冤罪事件で、会社を、破壊されましたし、検察、警察の内定、捜査とかで。もういい加減にしてほしいですよね。君たちを、ちゃんと、自分たちを律しろと自分で、自立してないですよ。自分を律するということが足らんですよ。
だから、そのね。
国家が自立、官僚が自律神経失調症みたいなもんでしょ、ね、これ。ダメだよ、本当に。
これ、なんか自分たちで考えるよりも、なんか上からのなんか見えない圧力みたいなもんもね、やっぱあるのかなと。
ま
あ、
敗戦国の日本のアメリカからの日米合同委員会ですか。まあ、この、あるのか。言っちゃったらいいんですよ。
そこがね。
もう51周目ですよと。カリフォルニアの向こうの日本国という51周目。いや、まあ、これはね、米軍があるところはみんなそうですよね。で、まあ、自立してその辺をきちっとするのかというような問題もありますけどね。まあ、自分で守れよと。そうしないと、戦争屋さんが偽旗でね、イラクのフセインみたいに大量破壊兵器ないので、やっちゃうと。無実でもね、あいつが悪いんだと。言いますよね、ジョージ・ブッシュ、パパ・ブッシュが。まあ、CIA 長官でしたけどね。だから、CIA のそういった情報屋さん、まあ、日本の警察もはいはいってした、まあ、警察の上の人もそういうことになるわけなんですけど、その仮想組織となるわけですけど、はいはい、そういったとこと、ね、まあ、金融界が CIA とその情報屋さんと金持ちが組んでやってる姿が丸見えですよね、世界的に。丸見え。
やこれね、いわゆる世界のなんか黒幕みたいなものが日本をこう動かしてるみたいなね。
京都もそうですよ。京都シャッター通りの河原町もアメリカファンドですから。
ああそうですか。外資がどんどん入ってる。
まあ、うとこもあの、うん、狙あの小さな会社ですけど、あまあ乗っ取り事件の話もあるしね、日本の銀行と含めて。
いやこれね、いや今に始まったことでは、まあ、この戦後ね、まあ、そういう体制になってたいうのは聞いてるんですけど、実はあるあの歴史作家の方のお話で、はい、実はそれは織田信長の時代から
そんな時代ですか、
実はあの国際的な力が日本を動かしてたっていう話が、
いやそうでしょうね、
これがねちょっと暴露されてましたけど、まあはい、あの有名な方なんで、あの、まあ、信長もゆというあの、はい、安倍龍太郎さんというね、
はい、あ有名ですよね、
この方、まあ、名前がねなんかもうどっかの政治家足してに出割ったような名前ですけど、はい、まあまあこの人がたまたまお話されてましたけど、織田信長はなぜ殺されたかと、
うん、
まあ、一般的にはこの前のね、あの大河ドラマでもあったように、彼がね、まあ、日本の内戦のような形で、まあ、殺されたってなってましたけど、実はなんかイエズス会というあの頃、
はい、
キリスト教が入ってきて、
ね、同じでしょ、明治の最初とテロリスト徴収軍団と薩摩とかも、あの内乱分子を、うん、味方に向けて内部を潰していくという方法、うん、これは労働組合もそうです ね、
そうですね、
あの企業 の、 あの公安がやる手口であるとか ね、
う
ん、
そう
ね、簡単な手口なんですよ、幼稚な、まあ、内乱分子をキャッチしてそれを助長して爆発させるとか、組織を潰して自分らが乗っ取ると、
そう、
いろんな方法があります、侵略には。
なんか日本の中だけで動いてるに見せかけて、実は後ろからそういう力がもう
計られ
ていたというね。
しかも宗教を利用するということで、織田信長という話を思い出すのは、やっぱりキリスト教を、はい、バテレンを、うん、邪教ということで、あの跳ねのけたと。
受け入れたんじゃなかったっけ、
受け入れたんです
よ、ね、あの方はね。
いや、結局跳ねのけたはずですよ。入れたんだけど、これはやばいと。洗脳されて、おかしな考えになるから、跳ねこ飛ばしたんですよ。
そこでイエズス会を弾いたんで、うん、イエズス会は
従順に、宗教もね、僕はいろんな宗教をし、勉強しましたけど、今から27、28年前に。
はい、
やっぱり、うまくいけばうまくいいんですけど、うん、ある意味ね。いや、教育直後もいい部分あるんですよ。親子仲良くとか、うん、兄弟仲良くせよとか、友達と、相違せよとかね、愛通じなさいとか、いいことあるんですよ、教育直後、
う
ん。全部ダメなわけないんですよ、教育直後。ちゃんと読んでほしいです。12条ぐらいがあるんですけども、10条ぐらいまでしっかりしたことで、
うん、そうです
ね、全く素晴らしいこと書いてあるんですよ、教育直後もね。うん、で、それが教育直後危ないって、もうその論調だけ、あれが作戦ですよね。
うん、
やばいと。でキリスト教もいいこともあるんですけど、それを利用してしまうと、
う
ん、疑うなみたいなね、 そんなことはない、詐欺師はやりますよ、うん、悪いやつは信じろ信じる、うん、信じるものは救われるって、 で結局中に元警察とヤクザが組んでやってるようなマル会 S 会とかあるでしょ、で信者の人真面目な人も騙されたり、お金で結局はお金で解決する、ね、選挙にも、
ね、
政治にも絡んでくるって、もう、
うね、
あ、バカ、おかしいよね。ちゃんとまともに自分の力で考えてやってほしいですよね。で、もう騙されるみたいなね。もうちょっと自力でね、いろんな指針、ね、心の指針を持っていただきたいと思いますよね、僕としては。
まあ、大きな、ね、流れの中にはやっぱり日本は独立国のように見えてますけど、やっぱり世界の影響がすごくやっぱり強く出
てる。こんなコロナ世界的に流行ってるのおかしいですよね。コロナ騒ぎがね、
まあ、全世界というふうになってますね今。
そんなインフルエンザと大した変わりがありませんからね、
まあでもね、
いやいや、
まあ、これからでもちょっとねコロナもなんとか収まって、まあ、人の気持ちだけでも収まっていただいてね、はい、まあ、オリンピックが本当今日から聖火ランナー始まりましたけど、
始まったんですか、今日
始まったんですよ、福井、3月25
日から、
そうです、福井のね、福島の、
はい、
被災を受けたところからね、
もう声を上げることが大切じゃないですか、気がついた人から。
あ、そうですね、
はい、ワクチンのあれという薬害の歴史が日本にはいろんなことがあって、ペニシリン、サリドマイド、スモン、 アンポール風邪剤、肝炎、そしてワクチンなどでね、いろんな国家訴訟があったんですけども、まあ、こういった新しいものがちゃんとできてないのに、本当に気をつけてほしいですね。
そうね、今回、まあ、承認のスピードがもう異常に早かったというのは若干気になりますけどね。
ジフテリアでしょ、薬害質問、クロロキン網膜症事件とかですね、薬害エイズとか、この子宮外ワクチンも、子宮頸がんワクチンか、もうそういったことがいろんなねことはありますけど、
だから今回 あのコロナのワクチンは一応自主的に強制ではないということはえらい政府は言ってますね、
そうでないと困りますよね
多分こういう形で訴えられるのを避けようという意図があるのかなとも思いますけど、
まあ、みんな早く今までね人類超えてきたんですよ、いろんなもの、だから逆にねゴールキーパーでこっちに来いということでバカーンって受けてね、とっとと免疫力つけて、食べ物でと生姜、ニンニク、そして椎茸、緑茶もしくは紅茶ね、あとリンゴ、この5つ、武田邦彦先生がおっしゃってますけども、この5つの昔からある日本にもあるようなこういったものをしっかりと免疫力つけてなってね、コロナなりインフルエンザになってね、なってガーンと跳ねのけてね、運動することも必要ですよ。運動はかなりしないとダメだし、マスクは酸素濃度マイナス 20% になりますから、はい、2000メーターの高山にいるのと一緒ですから、やばいです、体の身体能力と考え、2、3年後にマスクばっかりして地方省にならないようにね、まあ、支配者にとって忘れてもらうことは一番いいかと思いますけれども、支配者にとってはね、
それ怖いな、
何でも悪いことやって忘れさすっていう、まあ、その人の精神見るとね、犯罪心理学の立命館のこの理事の人にも聞きたいぐらいですけど、支配者の犯罪心理学、そしたらその先生方も逆に支配下にいるかもしれないけどね、ということです。
そうですか、
はい、はい、
それではいろいろとありがとうございました。じゃあまた
24太郎ウーの、
はい、また来月をよろしくお願いいたします。
第4木曜日5時から、はい、よろしく、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。